はい、おはようございます。それでは賛美を捧げましょう。ララララララ3。はい。我が神主よ、見させたまえ、偉大なるその計画。天が開き、光が満ち、シオンの上にとどまる。救いの御業、全地を覆い、喜びの歌響かせ。その聖は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる。その日、全世界が主の皆高く掲げる。叫べ、おのおイエスに、アレルヤ、栄光を永遠にあれ。アーメン。一言お願いいたします。ハレルヤ。これからの御言葉の時間、あなたの見教えのうちにあるくすしきごとに目を留めさせ歩ましてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書を読んでいきましょう。本日のデボーション箇所はヘブル人への手紙6章13節から20節になります。それではお読みいたします。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは人間のすべての反論をやめさせます。そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。これは変えることのできない二つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるため、の役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。アーメン。今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。本文の著者はアブラハムが信仰と忍耐で神の約束の通り、その祝福に預かったことを語ります。また、神様がご自身のご計画の変わらないことを示されるために、誓いを持って保証され、それが相続者にとって強い励ましとなっていくことなど、語られています。はい、それでは、御言葉を黙想していきましょう。まず最初に示されたこと、書き留めていきます。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、15節に目が止まりました。アブラハムは忍耐の末に約束のものを得ましたとあって、やはり忍耐というのはとても大切だなと思いました。神様が私たちに与えてくださったその愛の中の品性の一つですけれども、忍耐の末に約束のものを得ることができるというのは 今の私たちにも適用できるかなということを思いました。また17節にも目が留まりました。神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたと書いてあって、神様は私たち人間の弱さをご存知で、私たちがその御言葉を何度も聞くことによって神様を信頼し、そしてその変わらないご計画のうちを信じて歩むことができるようになるなということも思わされました。以上です。
はい、私もまず15節で約束のものを得るために必要なものが忍耐であるということ、同じことが他のヘブル人への手紙の他の箇所でも書いてあるんですけれども、やっぱり信仰の一つの部分として、やはり忍耐というものが必要なとこであるということをもう一度思わされました。また、19節を通して、この望み、この救いの望みというのが安全で確かな怒りの役割を果たすということで、この救いの希望を持っているということが私たちの生活を導くんだということ、救いの望みがこの人生の歩みを導くものであるということを思わされました。以上です。
私は19節に目が留まりました。この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みはアブラハムを通して私たちにも与えてくださった約束があり、またその約束のための誓いがあるんだということを書かれていて、その約束と誓いによって私たちは安全で確かなこの怒りを持っている、そういう状態にあるんだということ、そこに目が留まりました。また、それがどれほど神の力によってどれほど確かなものなのかということ、自分の力ではなくって、神様が私たちをつなぎ止めてくださっているんだという、その部分に目が留まりました。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは、さらに、聖霊様に御言葉を照らしていただきましょう。三位一体の神様について、また一つ一つの教訓について観察、黙想し、書き留めていきましょう。はい、それでは準備のできた方からお立ち会いをお願いいたします。
はい、私は20節に目が留まっています。イエス様についてですけれども、私たちの先駆けとして幕の内側に入られ、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられたお方だと思いました。主の臨在の中に十字架を通して入られたイエス様であり、このお方が永遠の大祭司キリストというふうに呼ばれるようになり、本当に先駆けとしてその幕を破ってくださったイエス様に感謝しました。私たちもそこに続いて入ることができるという望みをいただいています。
はい、私は神様がその約束が確かであることを示すために、確証のための誓いをしてくださるお方だということを思いました。神様の約束にはたくさんのものが含まれていると思うんですけれども、主はそれを確かにするために、このレーマとして、私は必ずあなたを祝福し、大いに増やすという、そのような御言葉を持って、その約束を保証してくださるんだな、という。すべての約束にそのような主の保証、主が語られたことを必ず成し遂げるという、そういう保証があるんだということを思わされました。また、やはりこの前に置かれている望み、望みという言葉が目に留まるんですけれども、やっぱりこういう、願いというか、将来このようになるという望みが、私たちの信仰生活を導くんだなということを、再び思わされました。以上です。
はい。私は15節から模範として、忍耐の末に約束のものを得た、このアブラハムという忍耐、アブラハムの忍耐を模範として学びました。神様から約束をいただき、また神様の誓いを信じて、最後まで諦めずに、神様を信じ 続けた者に神様はその約束を果たしてくださるということ。アブラハムがこの約束をいただいてから、本当に何十年もアブラハムは待って、そして実際に100歳近くになった時、息子が与えられ、イサクが与えられ、ここまで神の約束を信じた者に神様は本当に約束を実現されるお方だと思いました。アブラハムにとっては、具体的にも不可能という状況の中でも、その約束、誓いを信じたその信仰というのを模範として学びました。それから18節から20節までのところで、神様は私たちの救いのために約束と誓い、またその実現としてのこう救いの保証であるイエス・キリストをすでに言ってくださったということを改めて思いました。天の父なる神様は私たちに対して最善を尽くして救いの道を開き、またそれをもうすでに確証してくださっているということを思いました。約束があり、また誓いがあり、本当にこのイエス・キリスト大祭司なるお方を通して、もうすでに救いの道を完成させておられる天の父というのを教えられました。またその救いのために最善を尽くすという点においても、非常に感動を持って、私自身もそうありたいなというふうに模範としても思いました。以上です。
それでは今それぞれいただいている御言葉を実際の生活に適用していくためにもうしばらく黙想していきます。はい、それでは準備のできた方から、分かち合いの方をお願いいたします。
はい、私は神様の約束とはなんと尊いものかなということを思いました。それが与えられると神様が確証してくださるということなので、本当にまた私たちの心に平安をもたらしてくださり、そこに望みを置くことができ、励ましを受けることができる。この御言葉というのが本当に素晴らしいと思いました。私に個人的に与えられた御言葉、これは私が捨てることなく握りしめて歩んでいこうということを今日も思わされました。以上です。
はい、私は15節でやっぱり忍耐の末に約束のものを得るんだということをもう一度思わされました。そしてそのためには主が語ってくださったこのレーマとしての誓いをいただく必要があるということを思いました。まあいろいろ選挙トリップなどがあるんですけれども、やっぱりその中で自分のこの生涯のビジョンになるものをこう見出すことがあるんですけれど、主の言葉を持ってそれを確かなものにする必要があるということを思いました。以上です。
はい、私はこの安全で確かな怒りというものを本当に神様の約束とまた誓い確証されている救いというものだということを改めて思いました。大きな船がこの怒りを失うとふらついて海をさまよってしまう、まあ、そういうことを思い起こしながら、この神様がくださっている約束というものに何というかとどまることの大切さ、これを忍耐をもって実現するのを待つ、そのことが本当に人生にとって大事なことなんだなということを思いました。選挙旅行が始まる、まあ、すでに始まっているんですけれども、その中でまだ思っていたように、状況の見えてこない、まあ、そういう思い描いていたこととは全くこう違うような、そういう方々に伝道する道が開かれたり、また閉ざされたりしているのを見ながら、それでも神様がこの本当に人々の救いのために、語ってくださっている約束というのを思い起こしていました。私自身が今しっかりと本当にこの神様の約束にとどまるということ、 まあ、その大切さというのを黙想しています。
私も18節から20節を通して信仰と忍耐の大切さを教えていただいています。このアブラハムがそれを実践し、実際に約束されたものを得たように、私たちも本当に信仰を持って、また現実的な状況の中でも忍耐を持って待ち望むという、この態度は必要であると思いました。まだ具体的に適用まで整理できていないですけれども、以上です。それでは、一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、全てのお父様、今日も御言葉を通して私たちに必要なことを語ってくださり、感謝いたします。今、さらに、深いところまで私たちを導いてください。また、今、適用まで行かれたお一人お一人の上に、主よ、今日も信仰を応答され、主の恵みを体験できますように。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。